それでは聖書を通して共に神様の御言葉に聞きたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書ルカによる福音書22章31節から34節と飛びまして54節から62節までを朗読いたします。新約聖書の154ページです。新約聖書の154ページから156ページ、ルカによる福音書22章31節から34節まで、また54節から62節までを朗読いたします。ルカによる福音書22章31節から34節、また54節から62節を朗読いたします。新約聖書の154ページです。それではお読みいたします。ルカによる福音書22章31節から34節まで。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。続きまして次のページですね。ルカによる福音書22章54節から62節までを朗読いたします。54節です。人々はイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペトロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中がペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にして、じっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペテロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペテロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペテロは、いや、そうではないと言った。一時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言い張った。だがペトロは、あなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。以上です。4月の第一手術となりました。本日から新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けまして、それぞれの家庭での礼拝をもって手術礼拝を行っております。しかし今日も変わらず共に御言葉に聞きたいと思います。この説教を聞き、また読んでくださる皆様がどんな表情で聞いておられるのかがわからないのは、牧師としてはとても残念でありますけれども、きっと皆さんはいつも以上にですね、リラックスして聞かれているのではないかなと思います。しかし、こういう時だからこそですね、 一息ついてリラックスしながら主の御言葉に聞くことが大事なのだと思います。場所は違いますけれども、この時私たちは主にあって共に一つの御言葉を聞き、教会として歩み、またそれぞれの一週間へと送り出されたいと思います。本日はイエス・キリストの十字架の死を思い起こす受難週礼拝であります。今日はイエス・キリストの十二弟子ペトロの物語を通してキリストの十字架の恵みを覚えたいと思います。本日はペトロの裏切りと題して説教させていただきたいと思います。今日の主人公はシモン・ペトロです。ペトロはもともと漁師をしておりましたが、主イエスと出会い、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと声をかけられまして、十二弟子の一人としてイエス様に従う道を歩んだ人です。その性格は誰よりも最初に動こうとする行動家で、また大胆な自信家でもありました。もともと彼はシモンという名前でありましたが、イエス様に対してあなたはメシア、生ける神の子ですと、まあ、岩のようにですね、固い堅固な信仰告白をし、イエス様によって岩という意味のペトロと名付けられたのでありました。つまりペテロには十二弟子の誰よりもイエス様のことを愛している自信があり、またそのために行動する覚悟がありました。しかしそんな彼が今イエス様を裏切り信仰を失おうとしているのです。31節と32節もう一度朗読いたします。22章の31節、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。これは主イエスが十字架にかけられる前の夜、最後の晩餐に続くシーンです。並行箇所のマタイとマルコによると、主イエスは弟子たちに今夜あなた方は皆私につまずくと告げ、弟子たち全員の裏切りを予告しました。それに対してペトロは、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言いました。今日のシーンはそれに続く言葉、弟子たち全員に対して、特にペトロに対する主の御言葉です。主イエスはまずシモン、シモンと呼びかけます。この2回繰り返しての呼びかけは、マルタ、マルタとかサウル、サウルなどの呼びかけと同じく、イエス様が心落ち着かず平静さを失っている人に対して語りかけられる方法です。イエス様は裏切りを宣言され、平静さを失っているシモン・ペテロに対して、シモン、シモンと冷静に、そして愛を持って語りかけ、主の御声に耳を傾けるようにおっしゃるのです。そしてイエス様は、サタンがあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられたとおっしゃいました。サタンとは悪魔のことであります。また小麦をふるいにかけるとは、食べられる本当の小麦だけを集めるために余計なものを取り除くということです。つまりここでは悪魔が弟子たち、そしてペテロがですね、信仰を捨てるように誘惑してくることが予告されています。そしてそれはヨブ記のヨブに対する試みのように、神様も許可済み、 サタンが神に願って聞き入れられたことです。つまりそれはペテロと弟子たちが本当に信仰を持って神様に従い続けるかどうかを試みる試練でもあったのです。そんな悪魔の誘惑に遭うペテロに対してイエス様は、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったとおっしゃいます。このなくなるという言葉は、太陽や月が暗くなる、光を失うという意味の言葉です。つまりこれから試練のうちに置かれるペテロに対して、イエス様はあなたの光り輝いていたあの信仰がなくならないように、光を失ってしまわないようにあなたのために祈っていると言われるのです。さらに、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとおっしゃいます。この立ち直るという言葉は、ただ元気を回復するという意味の言葉ではありません。この言葉は立ち返るとも訳され、神様に立ち返ること、信仰を失いつつある人がもう一度信仰を回復するという意味の言葉です。つまりイエス様はもうすでにペトロがご自身を裏切ることを知っており、そのペトロのために祈っていると言われたのであります。しかしその主イエスの言葉にペテロは反論します。33節、するとシモンは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエス様のためならば牢屋に入ることも死ぬことも覚悟はできていると彼は決意を表明するのです。そこでイエス様は34節であの言葉を言うのであります。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。裏切りの時が来ました。54節、もう一度朗読いたします。ページめくっていただきまして、22章の54節です。人々はイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペトロは遠く離れて従った。すでに他の弟子たちはゲッセマネでイエス様が捕らえられるのを見ると、イエス様を見捨てて逃げてしまいました。しかしペトロは恐れつつも、なんとかイエス様に従おうと遠く離れてイエス様の後についていったのです。舞台は大祭司カイアファの家です。イエス様はそこでユダヤの指導者たちから尋問されていました。ペテロは遠く離れながらそのイエス様の姿を見ていたのだと思います。そこでその家で仕えていた一人の女中がペテロをじっと見つめ、この人も一緒にいましたと言いました。するとペテロは、私はあの人を知らないと言ってしまうのであります。また別の人がペテロに話しかけます。お前もあのイエスの仲間だ。するとペテロは再び、いや、そうではないと言ってしまうのです。さらに約1時間後、また別の人から、確かにこの人もイエスと一緒だったと言われます。するとどうでしょうか。ペテロは重ねて、あなたの言うことはわからないと言ってしまうのであります。ペテロは予告された通り、3回繰り返してイエス様を否定してしまったのであります。そしてペテロがこう言い終わらないうちに鶏が鳴きました。そしてこれはルカ福音書だけに書かれていることですが、その時イエス様が振り向いてペテロを見つめられます。ペテロはそのイエス様の眼差しを見て主の言葉を思い出し、 外に出て激しく泣いたのであります。ペトロは十二弟子の誰よりもイエス様のことを愛している自信があり、またイエス様のためならば牢屋に入ることも死ぬことも厭わない覚悟ができておりました。しかしそんな彼も自分の想像を超えた出来事が目の前で起こり、たちまち恐れと不安に支配され、ついにはイエス・キリストへの信仰を否定してしまったのであります。私たちはこのペトロの急激な変化というものを人ごとのようには見ることはできないのだと思います。私たちもペテロがそうであったように、かつては光り輝く信仰を持って歩んでいた。イエス様こそ神の子救い主です。イエス様に従います。イエス様のためならばどんな苦難でも耐えることができます、死も恐れませんと信仰を告白していた。しかし自分の想像を超える出来事が目の前で起こり、太陽のように光り輝いていたあの信仰が一瞬で暗闇に支配されてしまうということがあるのだと思うのです。ここで語られる弱くそして罪深いペトロの姿はまさに私たちの姿でもあるのです。ところでペトロが3回キリストを否定し、鶏が鳴いた時、主イエスはどういう眼差しでペトロのことを見つめていたのでしょうか。ある聖書仲介者の人は、イエス様はキリストは叱責するような眼差しでペトロを見つめられたと語ります。つまり裏切ったペテロを叱り責めるような眼差しでイエス様は見つめられたというのです。しかしそれは違うのだと思います。なぜならイエス様はペテロがご自身のことを否定することをすでにもう知っていたからであります。イエス様は最後の会話においてペテロが裏切らないように警告したのではなく、ペテロが裏切ることを知っていて語りかけられたのでありました。ですのでイエス様はペテロを叱責するような眼差しで見つめられたのではないと思います。むしろあなたのために祈っている、そういう愛の眼差しで見つめられたのだと思います。そしてそんなあなたのために私は十字架にかかるのだ、そういう愛の眼差しでイエス様はペトロを見つめられたのだと思うのです。62節にはペトロが外に出て激しく泣いたと書かれてあります。これはもちろん、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出してのことです。しかし同時にその言葉のみならず、あなたのために祈っていると言われた主イエスの言葉を思い出してのことでもあると思うのです。イエス様はこんなにも自分のことを愛してくださっているのに、そんなイエス様を私は見捨ててしまったとペトロは深く後悔し激しく泣いたのだと思うのです。今日は受難週礼拝、イエス・キリストの十字架の死を思い起こす礼拝です。私たちの主イエス・キリストは約2000年前にこんなペテロのために十字架にかかり死なれました。十二弟子としてイエス様の一番近くにいて、誰よりもイエス様のことを愛している自信があった。しかし自分の想像を超える出来事が起こり、たちまち恐れと不安に支配され、 一瞬にしてキリストを否定してしまう、そんな弱く罪深いペテロという人のためにイエス様は十字架にかかり、その罪を許されたのであります。その主イエスキリストの十字架は私たちの罪のためにもあるということを今日覚えたいと思うのです。私たちもペテロがそうであったように、イエス様のことを愛している自信があったとしても、想像を超える現実を目の当たりにして、一瞬にして信仰が揺らいでしまうことがあるかもしれません。かつては目を輝かせて、イエス様こそ神の子、メシア、救い主です、信仰を告白していたのに、その目が暗闇に包まれてしまうことがあるかもしれません。あれだけイエス様を愛するためならば、何でもしますと言っていたのに、苦難のうちに置かれ、イエスなんて知らないと、救い主を否定してしまうことがあるかもしれません。あれだけ復活の主が共にいるから、病も死も恐れはしないと言っていたのに、死の恐怖を目の前にして、たちまちキリストにある永遠の命を忘れてしまうことがあるのだと思うのであります。今まさに私たちはウイルスという病と死の恐怖を目の前にしています。私たちもペテロがそうであったように、想像を超える出来事を目の前にして、光り輝いていた私たちの信仰が一瞬で暗くなってしまうということがあるのかもしれません。しかし今日私たちが覚えたいこと、それはそんな私たちのために主イエスキリストは十字架にかかられたということであります。弱く罪深い私たちの罪を許すために、イエス様は私たちの罪を背負い十字架で死なれたのであります。そしてその主イエスは今も天においてペテロにシモン、シモンと呼ばれたように、私たちの名前を呼び語りかけてくださっているのです。平静さを失って心落ち着かない私たちに対して、私たちの名前を呼びかけておられるのです。そしてあなたのために信仰がなくならないように祈ったと、イエス様は私たちに語りかけておられるのであります。私たちの主は私たちを愛の眼差しで今も見つめておられます。私たちは御子イエスキリストによって示された神の愛を今日思い起こして、新しい週間歩み始めたいと思います。最後にもう一度主の御言葉を読んで終わりたいと思います。ルカによる福音書の22章31節と32節、朗読して終わります。ルカの22章31節32節、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。お祈りをいたします。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、今日はペトロの裏切りの物語を通して、主イエスキリストの十字架による罪の許しの恵みと、またキリストが私たちのために祈りを捧げてくださっていることを知らされ、心より感謝いたします。私たちもペトロがそうであったように、光り輝く信仰が一瞬にして 暗闇に支配されてしまうことがあります。イエスなんか知らないと救い主を否定してしまうことがあります。また死の恐怖を目の前にして永遠の命の恵みを忘れてしまうことがあります。しかしどうかそのように弱く罪深い私たちを御子イエスキリストの十字架のゆえにお許しください。またそんな私たちのために今もイエス様が天において祈ってくださっていることを思い起こさせてください。そして私たちがキリストにある許しと愛とを携えてまた新しくあなたに従うことができますよう助け導いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。